はい、どうも皆さん、こんにちは。この間ですね、ちょっとですね、スーパーに、その買い物にね、行くことがあって、で、基本、僕って、自転車で行動してるんですよね。まあ、東京ってのは、割となんていうのかな。駐車場ないところがすごく多いから、あったとしてもなんかめんどくせえみたいなのがあるから、入るのがね。なんか、自転車中心になっちゃう。で、またいろんなものが近かったり、ね、ごちゃっとしてるわけなんで。まあ、自転車生活で、幼稚園の送り迎えも自転車ですし、基本はね、自転車で行ける、20分、30分以内で行ける範囲だったら自転車で行くかな、みたいな感じなのね。で、僕、ある徒歩1分のところに、マイバスケットっていう、まあ、割とこう、東京中心にね、ある、イオン系の、なんていうの、コンビニの居抜きで、できるスーパーがある。あれがめちゃくちゃ便利で、あれができてすごい生活変わったんですけど、でもそれだけだとちょっと品数というか店舗面積も狭いしね、品数も限られてるんで、なんかもうちょっとこう野菜とかも充実したものが買いたいときは、何個か選択肢があってね。で、その中の一つに、サミットっていう、これも東京だけなのかな？ちょっとわかんないんだけど、スーパーがあんのよ。で、サミットがチャリで5分とかなんじゃないかい。もうちょっとあるかな。6分ぐらいか。で、なんかね、ちょっと僕、週5で筋トレしてるし、で、その筋トレの前には有酸素運動っていうかね、そのエアロバイクを10分こいで、で、それはまあ有酸素というよりも、関節を温めて怪我を予防するためなんですけど、なんかまあ、そういう、運動は割とでもしてる方だとは思うんですよ、この年齢でね。だけど、まあ、座り仕事ですし、あんまこう歩かないわけよ。通勤もないわけだから。なんかやっぱちょっと有酸素運動をちょっと入れたいな、みたいなのはずっとあって、ただ、前ね、ま、何度も言ったかもしれないけど、ね、なんか放送で以前言ったかもしれないけど、東京ってなんかこう外に出るとすごい人がとにかくどこに行ってもいるから、なんかすれ違うので疲れちゃうんですよね。田舎だと歩いてもこう人あんまいなかったりするから、歩いたら気持ちいいんですけど、僕歩く気持ちよさを人とすれ違うストレスが勝っちゃうんですよ。で、だからなんだろう、ホテルので、朝食ビュッフェをスキップすることもあるぐらいで、なんかいや、食べる嬉しさと、エレベーターの中で人とすれ違う疲れ、あ、疲れのがでかい、あ、まあ今日はいっか、みたいな。なるぐらい、なんていうの、人と、なんていうの、2メートル以内に人がいる状況ってのが、割と多くの人の10倍ぐらい、なんか脳に負荷をかける体質で、HSP っていう。だから、なんかあんまこう歩かないんですよね。なんだけど、ちょっとまあ、たまたまこう晴れてて、ちょっと小春日和というのかな、ちょっと気持ちのいい日だったから、ちょっとサミットまで歩いてみようと思って、歩いたのよ。そしたらね、結局ね、15分以上かかったかな、歩いたら。やっぱ20分はかかんないけど、15分ぐらいかかったな。で、テクテクテクテク歩いてって。で、まあ、歩くっていう趣味を、ちょっと僕は今狙ってんですよ。なんかね、散歩が趣味っていうのはなんか一番こういいじゃないですか。ね。健康にもいいし、いつまでも続けられるし、なんか俺散歩が趣味って言いたいんですよね。言いたいっていうか、散歩が趣味の人間になれたらいろいろいいだろうなとは思ってる。でもまあ東京人多い問題があって、今こう。で、それをちょっと緩和する意味で、Bluetooth イヤホン、ぶっ刺して、ラジオを聞きながらね、歩くと、ちょっと人とすれ違いが緩和されるんですよ。ね。で、ラジオ聞きながら、オードリーのオールナイト聞きながら、ラジコで聞きながら、テクテクテクテク歩いていって、歩いていったらね、そのサミットに向かうときに、ずっと不思議な喫茶店があることは知ってたのよ。要は この角の交差ね、その信号を渡ったらもうサミットがあるっていう角があるんですけど、その信号を渡る前に、その自転車だったら信号待ってる間左を見ると、そのなんかね、コーヒーの美味しい喫茶店っていう風に窓に張り出してるんだけど、それがその団地の1階なんですよね。いわゆるね、結構こう80年代とかに作られた感じのちょっと古い作りの団地で、その1階がなんか例えばこう集会室になってたような団地とかあるじゃないですか。その集会室的なこのスペースにコーヒーが美味しい喫茶店って書いてあって、だけど入り口がどこにも見当たらないな、どうやって入るんだこれって思いながら、あ、信号が青になったからサミット行こうっていう形で、もうそんなのをもう何十回もしてるわけ、ここに引っ越してきてから。で、そのオードリー聞きながら歩きました。で、ね、近づいてきて、そのコーヒーの美味しい喫茶店、ああ、これこれで、ね、自転車でも見てたやつだ。で、そしてちょっと近づいてみようと思って、近づいたら、なんかね、その、団地のな構造を説明するの難しいんですけど、その団地の、なんつうのかな、なんかこう、窓があって、ちょっと、その、トンネルみたいになってるわけ。ね。で、そのトンネル入ると、昔だったらこうさ、そのスナック、とかがさ、こうひしめくさ、なんかこう通りみたいな、わかります、狭い裏路地通りみたいな。で、その状態になってて、で、そこに入ると右手にドアがあって、それが喫茶店の入り口だということに初めて気づいたね。で、あ、こうなってたんだと。で、入り口から見るとその中の様子とかも見えて、めちゃくちゃいい感じなんですよ。なんか木のさね、ウッド調でテーブルがあって、で、椅子があって、もう長居してくださいねって書いてるんですよ、今時珍しくね。で、こうちょっと本でも読んでみて、読んだら急がずにみたいな形で、その入り口のところに絵本が置いてあったりとか、で、中にもいっぱい本があって、多分本好きの店主がやってる喫茶店なんだろうなと思って、だからずっとここでコーヒー飲みながら3時間とか読書しても何にもやれないような喫茶店なんだな、あのこんなあったの知らなかったなって言って、で、そしたらそのトンネル上のね、裏路地がさらに先があることに気づくんですよ。で、見上げてみてびっくりしたのが、もうそこに細い商店街が広がってるんですよ。で、これが本当にこう、構造的にうまく説明できないんですけど、なんていうの、なのね、団地が、その、そうね、だから団地がマッチ箱だとするじゃないですか。ね、そうするとマッチ箱、ね、80年代に作られたちょっと古い感じの団地があって、で、その1階は全部店舗になってるわけね。で、その店舗はいわゆるその表通りっていうか、さっき僕がそのサミットって言ったそのね、車とかも通る通りに面した方にもドアがあるんだけど、実はこの細い方の裏路地にもドアがあるんですよ、両方に。なんつ、だからその京都のだから うなぎの寝床みたいなのあるじゃないですか。なんかああいう感じともまた違うんでしょうけど、だからうまく説明できないな。だからそのマッチ箱が2つあります。で、それを平行にね、立てて並べます。これ団地、2つの団地だとしましょう。で、そうするとそのマッチ箱とマッチ箱の間に、これ本当に人が通れる、だからその車は絶対通れないぐらいの間があって、それがその細商店街になってんので、その細商店街の片側は大通りに面してるから、大通りにも店舗を構えてるんですよ。で、このだから右側が大通り側にも店舗を構えてる店舗、あね、で、店舗っていうのはその扉がある、表玄関と裏玄関があるが右側の店舗で、で、左側は表通りには面してないけど、もう一個のマッチ箱の1階が全部店舗貸し出しになってるっていう構造の、なんか、で、結局、その、かなり長いストローク、50メートル以上あるかもしれないぐらいのストロークで、本当にこう、昭和にタイムスリップしたみたいな、細い商店街があって、で、本当にだから、なんか、モグロ福蔵とか多分出てくると思うんですよ、あそこ。うん、で、なんかこう夜はスナッ ックになるような店とか、あとなんかねカレー屋さんもあったし、焼き鳥屋さんありました。あとねパン屋さんもあった。で八百屋もあった。で八百屋の場合は表にも何ていうの、あの入り口があるっていうかさ、そのね裏口と表口がある感じで、であとその本当靴屋さんとかもあって、でその靴屋さんがもうあれなのよ、あのこれはだから見た人しかわかんない、そのテレビドラマ版の北の国からで、そのジュンがねその靴をね新しいのをおじさんに買ってもらうんだけど、その五郎さんがもう苦労して買ってくれた靴を、あのそのね、靴屋さんのおじさんが、あこれはボロすぎるから捨てとくねっつって捨てたんだけど、あれはそのお父さんが買ってくれたやつだからっつって、その夜に靴屋さんまで行ってゴミ箱を漁るっていう靴屋さんがあるんですよ。で、その靴屋さんみたいな靴屋さんがあったりとかするの。で、あの業態の靴屋さんって、まあもう見ないというか、もう ABC マートとね、靴流通センターとね、とかなってるね。あとアマゾンですよ。で、もうあそこで今誰が靴、いや、だからもう本当に、ちょっと CG というかさ、なんかちょっともう現実感がないぐらい昭和の商店街があって、で、そこ、もうついつい入っていっちゃって、結局その、50メートル歩き切ったの。うわ、こんな店も、こんな店も、みたいな。で、もう本当に、だから、足元にあった観光地なんですよ、僕にとっては。で、こんなとこあったんだ、みたいな。その、生活圏の中でね。うわ、おもろと思って、ちょっと、まず喫茶店は行きたいし、ちょっとパン屋も気になったし、ちょっともう一回行き直さなきゃなと。で、それにはやっぱりこう、自転車どうやって止めんのかな？多分あそこで自転車走ってたら多分怒られるから、自転車降りて歩けばいいのかな？なんか、ちょっと感動すら覚えたんですよ。こんなとこ、足元にこんな発見あんだ、みたいな。で、なんか何が言いたいかというと、なんかね、その、車僕さ、所有するようになって、ね、年明けてから結構こう東京の風景が変わったわけで、これはそのね車運転してる人なら誰しも思い出す、初めて免許取って初めてね車乗った時に景色変わるじゃないですか。そして世界が変わるじゃないですか。自分のその行動範囲が変わるということは、なんていうのかな、そのユクスキュルという人の環世界っていうのがあるんだけど、なんかちょっとその自分にとって世界とは何かみたいなことまで変わっちゃうぐらい機動力が上がる、あるいは移動手段が上がる、変わるっていうのは自分の世界変わることだと思うんですよ。で、その東京が違って今は見えるわけですよね。あそこも行ける、あそこも行けるってなると、なんか全然ちょっと違うパターンとか見えてくるから、あなんかあこんな発見今あるんね、そのこの年になってもあるのか、やっぱ変わるなーっていう感動があって、でそれとは全然逆の変わり方なの。だから自転車では絶対に発見できなかった扉を歩いた途端発見するっていう、なんつうの、だからあのさ昔さファイナルファンタジーとかね、ドラゴンクエストとかで、あのまあファイナルファンタジーが一番いいのか、なんか飛空艇でしか行けないとこがあり、でちょっと船でしか行けないとこもあり、でなんか空飛ぶ大陸みたいのが出てくるのはドラクエ6だったかな。なんか要はその移動手段にレイヤーがあって、でもちろん徒歩でしか行けないところがありみたいな、で馬車でしか行けないところもあったりとか、なんかその移動手段で世界のレイヤーが変わる、行ける場所が変わる、で発見できるものが変わるってのはなんか本当あるよなみたいな。なんかもう今ね、その46になってね、なんかもう今更新しい発見なんてないみたいに思いがちで、その精神が劣化してくるから、摩耗してくるから、うん、だけどそのこういう発見はあるなと思ってちょっと感動したんだよね。でそれがなんかこうね、パーフェクトデイズっていうね映画、まあノートのね有料記事に書きましたけど、やっぱ世界は複数あるっていうことがなんかある種こう希望でもあるし、でそれで言うとって一個あって、もう一個ちょっとね最後一個だけ、実はね徒歩20秒のとこに僕の家からあのね、剥製のアトリエがあるんですよ。 で、フクロウとか、なんかね、いろんなものの剥製が展示される、めっちゃくちゃ狭い店舗なのか、あれは。で、9時から6時までオープンとか書いてあって、なんか電気もついてるし、多分稼働もしてるんですよ。で、あそことかさ、だから、ね、徒歩20秒よ。だけど、そんなとこがあって、で、多分そこ、1回だから俺入らなきゃとは思ってんだよね。で、入って、その剥製って結局そのすごい技術がいるのね。で、まあ僕もその獣医ですから、解剖学研究室のやつとか友達にいて、で、まあ解剖学で白骨の、骨のさ、標本って作り方あって、あれ結構大変で、あの全部こう、ブラシでこう肉とかを削いで、で、なんかね、薬剤につけるんだったかな。で、乾燥させてとか、で、それ、上手下手とかあるのよ。で、剥製も多分そういったすごい専門的な技術が必要で、で、あのアトリエをやってる人はいかなる人生を歩んできて、こういうことをしてるんだろうかとか、その、これで生計を立てているのか、それとも完全に趣味で、やってるのか、いや生計を立てているとはどうしても考えれない、なぜなら人が入っていくのを見たことがないからみたいな、なんか一回入ってちょっとこういうのなんで興味持ったんですかみたいな曲聞いたら絶対面白いんだけど行かないじゃない。だけどなんかこの前散歩した時にちょっと入ってみようかなって思ったってのがあって、なんか歩くと世界変わるよなみたいな、なんか当たり前の話をなんかすごい話かのようにしてるんですけど、でもなんか散歩の習慣というかね、趣味が続くか定着するか分かんないですけど、あ、なんかいい、面白いなーっていうことを感じました。はい、聖書研究ですね、神が下さる苦しみというトンネルの通り方というタイトルで、ヨブ記の、16章13節でございます。そのいてたちは私を取り囲み、神は私の内臓を容赦なく射抜き、私の胆汁を地に流したっていうですね、ヨブの告白なんですけど、でヨブはそのテマン人エリファズの的外れな叱責に対して答えていきます。で、言葉だけの無意味な慰めをもうやめてくれっていうふうにヨブは叫ぶわけですね。そして神が自分をターゲットにして苦しめた時、私に何ができようかと絶望を吐露して、死んだ後にもしかしたら報われるかもしれないというふうに現世への希望をもはや諦めたということを口にしていくんですね。で、ヨブがね、神が私をターゲットにした、的にした、ね。ね。だから神様がその弓矢を引いて私を射抜いたってね、ヨブは言ってるんだけど、実はそれ当たってんですよ。読者はそれを知ってんですよ。だって第1章読んでくださいよ。神様は悪魔と交渉して、ヨブを苦しめることを許可したんだから、神様がしたことは実際そういうことなんですよ。ね。だから、まあ、ヨブは実は、芯食ったこと言ってんですよ、ここで。で、まあ、僕自身ね、その、うつ病で療養してるときに、本当にこの13節、今読んだような気持ちは、本当によく分かったんですよ。その、神が使わした生徒たちが私を取り囲み、神が私の内臓を容赦なく射抜き、私の胆汁を地に流したっていう、この気持ちめちゃくちゃよく分かったんですよ。で、内臓も脳内もあらゆる思考も人生もいろんなものがバラバラになっていく感覚。で、もう終わったと思ったんですよ。思い続けたんですよ。その2年間ね、僕、うつ病のね。で、ヨブのように、神が私をいじめて遊んでいるというふうに感じました、実際。で、しかし、私に与えられた啓示っていうのは、その先、トンネルの先に与えられた啓示っていうのは何かというと、まあ何回も言ってるけど、病っていうのは不幸ではなく、宝くじに当選したほどに、なんていうのかな、ラッキーというのは違うんだけど、神様からの恵みなんだっていう、こういう啓示を僕は与えられました。で、神が病という高価な宝物を地上でね、誰に与えようかって思った時に、地上で私をなんと選んでくれたんだっていうふうに、最後の病気の数ヶ月に、まあ、分かったっていうのかな、理解できたっていうのかな、まあ、それ啓示というほかないんですけど、で、まあ、ヨブもまた選ばれた存在だったわけですよね。で、しかし、苦しみの最中にあるときに、それはヨブには隠されているわけですよ。僕自身もそうでしたが。でも、ヨブはね、ここで何をし始めてるかというと、苦しみを味わうっていうことをここでし始めてるんですよね。で、僕は、この、なんていうのかな、その、僕ね、その、うつ病の療養で、何期、なんか、 前期後期中期みたいに分けれるんですけど、実はそのね、うつ病が一番結構時間期間としては長かった、一番辛かった時期って前期のとこで、でここはなんで辛かったかというと、うつ病が辛いだけじゃなくて、それを跳ねのけようとか、それを克服しようとか、それを乗り越えようとかすることによって、その今のままじゃダメだっていうのがもう一個乗っかってくるから、二重に辛いんですよね。でそれがある時に、まあ、あのイタリアのことわざに、穴に落ちたら地面を掘れっていうねことわざがあって、あ、もう僕は落ちたんだから、これをもうとことん味わって地獄巡りしたろうじゃねえかっていうね、気構えになった時期があって、でこれを僕は中期と呼んでるんですけど、この中期はむしろ前期よりも実は苦しみは、あ、おお、なんか苦しみの量は同じなんですよ。だけど、これ楽になったわけじゃないんだよ。楽になったわけじゃないんだけど、その一個自分は今のままじゃダメだっていうのがなくなったという意味においては、ちょっと良くなったんですよね。でそしてその中期が後期ね、回復期への道備えとなったんですよ。逆にはそのずっと前期を続けて、ずっと戦う、克服する、治るみたいなモードだったら、僕多分今もうつ病だったかもしれないです。だからその苦しみをもう味わったろうみたいな、このフェーズにこのね、呼ぶってその胆汁がちに流れてとか、自分の苦しみをちゃんと描写し始めてるのって、呼ぶが苦しみを味わうっていうことをし始めているっていう風に僕は読んだんですよね。でそれってつまり彼は今救いに向かって歩き始めてるってことなのかなとか、思ったり、まあ僕のね病気の体験と呼ぶは同じではないけど、なんかこう重なって考えるならばそういうことが言えるのかなとかって思いました。ということで、神がくださる苦しみというトンネルの通り方というタイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。